こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。お家で楽しむ科学実験図鑑は、小島コミによる家庭向けの科学実験書で、身近な道具や材料を使いながら、物理、化学、生物、料理に関わる現象を体験的に学べるよう構成されている。著者は筑波大学で科学教育プログラムの企画運営に長く関わり、小中高校生の課題研究支援にも携わってきた人物であり、本書にもその教育的視点が反映されている。中心にあるのは、実験を単なる遊びで終わらせず、なぜそうなるのかを観察し、条件を比べ、理由を考える姿勢へつなげることだ。対象は主に小学生から中高生と保護者で、親子で取り組める安全性と分かりやすさを重視している。見た目の楽しさ、材料の入手しやすさ、化学原理の解説を組み合わせた家庭学習とSTEM教育の入り口になる実用的な図鑑型実験集である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、身近な材料から化学現象を取り出す実験設計。本書の大きな特徴は、特別な実験器具よりも家庭にある材料や日用品を出発点にしている点である。化学実験の本は器具や薬品の準備が負担になると実行されにくいが、本書はその障壁を下げ、台所、洗面所、食卓、文房具の周辺にあるものから現象を観察できるようにしている。これは単に手軽というだけでなく、化学が学校の実験室だけにあるものではないことを示す効果がある。例えば、色の変化、発泡固まり方、浮き沈み、吸水、結晶化といった現象は日常では見過ごされやすいが、条件を整えて観察すると明確な化学の対象になる。子どもにとっては自分の生活圏にあるものが実験材料になるため、観察と仮説を結びつけやすい。家庭で再現可能な規模に限定されていることも重要で、失敗した場合に条件を変えて再試行しやすく、実験を1回限りの工作ではなく、比較と検証の活動に近づけている。次に、なぜとどうしてを軸にした論理的思考の育成。本書は結果の面白さだけを見せる実験集ではなく、現象の後に理由を考えさせる構成を重視している。科学教育で重要なのは、正解を覚えることよりも観察した事実から何が言えるかを整理する過程である。発泡した、色が変わった、固まった、膨らんだといった結果は目を引くが、それだけでは科学で理解にはならない。本書はその変化が材料の性質、温度、濃度、酸性とアルサリ性、空気や水分などの条件とどのように関係しているかを考える入り口を作っている。著者が科学教育プログラムや課題研究支援に関わってきた背景もあり、実験を通して論理的思考力や自主性を育てるという方向性が明確である。家庭での実験では、保護者が答えを説明しすぎると観察の機会が減るが、本書のように疑問を中心に据える形式は、子ども自身が予想し、結果を比べ、理由を言葉にする流れを促す。さらに、視覚的に楽しい実験が学習意欲を支える構造。お家で楽しむ科学実験図鑑は、綺麗な実験や面白い実験を集めている点が紹介されており、見た目の変化を学習の入り口として活用している。家庭向け科学書では、解説が正確でも実験結果が地味すぎると継続しにくい。本書は色の変化、結晶の美しさ、泡の発生、食感や形の変化など、子どもがすぐに気づける反応を多く扱うことで観察の動機を作っている。視覚的な魅力は単なる演出ではなく、変化の前後を比較しやすくする科学的利点もある。例えば、色が変わる現象は酸性とアルカリ性の違いを考えるきっかけになり、結晶ができる現象は溶解度や水分の蒸発を考える入り口になる。こうした実験は、写真や図鑑形式の見せ方とも相性が良く、結果を予想し、実際の変化を確かめる流れを作りやすい。楽しさを入り口にしながら、観察可能な証拠に基づいて考える習慣へつなげている点が本書の実用的価値である。そして、料理とお菓子作りを科学として読み直す視点。本書では料理やお菓子作りに関わる実験も扱われており、ラムネ、色変わりパンケーキ、琥珀糖、アイス、プリン、ポップコーン、マヨネーズなど食卓に近い題材が示されている。料理は経験やレシピとして理解されがちだが、実際には熱、酸とアルカリ、乳化、凝固、発泡、結晶化、酸パク質の変性など多くの化学現象が重なっている。例えば、プリンの硬さを考えることは、材料の比率や加熱条件が食感に影響することを理解する手がかりになる。マヨネーズ作りでは、水と油がそのままでは混ざりにくいこと、卵黄などの働きによって乳化が成立することを観察できる。ポップコーンでは、粒の内部の水分と加熱による圧力変化を考えることができる。こうした題材は食べ物を扱うため親しみやすい一方、結果が材料や手順に敏感に変わるため、条件制御の重要性も学べる。日常的な調理を科学的に言語化する点で、本書は家庭学習との接続が強い。最後に、親子で進める家庭実験と安全な探究の範囲。本書の対象は子どもだけでなく、 保護者と一緒に取り組む親子層を想定している。家庭実験には準備のしやすさだけでなく、安全管理、後片付け、火や刃物や熱湯の扱い、食材を使う際の衛生面といった現実的な条件がある。親子向けに設計された実験集であることは、こうした制約の中で探究を進めるために重要である。保護者の役割は実験を代行することではなく、手順を確認し、危険な部分を補助し、観察結果を言葉にする対話を支えることにある。家庭での科学学習は学校の授業と違い、時間割や評価に縛られにくいため、子どもの興味に応じて同じ実験を繰り返したり、材料や条件を少し変えたりできる。一方で、高度な測定や厳密な統計処理までは想定しにくい。そのため本書の価値は、専門と研究の再現ではなく、安全で扱いやすい範囲で科学的なものの見方を育てる点にある。結論として、お家で楽しむ科学実験図鑑は、小学生から中高生までの子どもと家庭で科学に触れる機会を作りたい保護者に向いている。特に、自由研究の題材を探している家庭、理科に苦手意識がある子ども、料理や工作から科学へ関心を広げたい読者に有用である。実験の材料が身近で結果が視覚的に分かりやすく、さらに理由を考える構成になっているため、遊び観察理解の距離が近い。知識を読むだけの理科本と比べると、実際に手を動かして確かめる点に強みがある。一方、専門的な実験手法や高度な理論を深く学ぶ本ではなく、家庭で安全に扱える範囲から科学的思考へ導く入門書と位置づけるのが適切である。同種の子ども向け実験本の中で本書が目立つのは、著者の科学教育経験を背景に見栄えのする実験と、なぜそうなるのかを考える姿勢を両立させている点である。親子で対話しながら日常生活の現象を科学の言葉で捉え直すための実践的な一冊である。ご支援いただける場合は、宇島こちみポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。